仕事の時間単位がなくなる30の方法、その時、予定通りに進むスケジュールの立て方。スケジュールを立てても予定通りに進まないことがあります。仕事のスケジュール、勉強のスケジュール、旅行のスケジュール、思った以上に何かにトラブルで事件が発生したりなど予定通りに進まないことがあるのですね。一つの予定が来るとあと予定もずらさなければいけなくなり、どんどん予定が狂っていくのです。この時のストレスは簡単なものではありません。嫌なストレスを感じることになって、イライラします。焦りや嫌がを感じているせいで、注意力、集中力が低下して、普段よりミスが発生しやすくなる。ミスが発生すると、ますます予定が非常にずれなくなるように、苦難に行ってったり、のぞかれるのです。どうせ予定通りに進むスケジュールを立てられるのでしょうか。よく思っているのです。スケジュールを立てる段階が大切です。予定と予定の間に適度な予定を持ってください。きちんとタイプのスケジュールを立てるだけではいけない。すべての予定が時間通りに進むことはありません。タイプのスケジュールを立てると、実地学区、痛みになります。そもそも、人事内という前提でスケジュールを立てるだけではいけないのです。人事という状況はほとんどありません。途中で何らかのトラブルが発生して、人事が発生するのはよくあることです。人事なければ、運が良かったという話です。人事が発生するという前提で考え、予定と予定の間に予定を持っておけば、どっちに考えています。何らかの事情で人事が発生しても、後の予定に影響しません。予算の干渉の役目を果たし、人事を吸収しています。特に、接待した人は、タイプのスケジュールを立てる抵抗があるため、しっかり意識をしておきたい。かっこいい大人は、心に余裕を持つように、スケジュールでも余裕を持つことが大切です。余白はあった方がいいものではありません。余白は必要なものです。予定通りに進むスケジュールを立てることは、余白を持てることになるのです。スケジュールを立てる際、予定と予定の間に適度な余白を持てる。仕事の時間単位がなくなる30の方法。その2、時間内を作成すると、切り切り動きやすくなる。時間の無駄を作成するのが時間内の作成です。学校では授業の時間内にバランスよく決められていますが、高予算の仕事の活用してみてください。日々の仕事を振り返ってみると、繰り返しになってことがあるのではないでしょうか。ある程度、ルールになっている仕事であれば、大まかな時間内を繰り返るでしょう。そういう頭の中で完結させるのではなく、きちんと紙に書くことが大切です。頭の中では、曖昧で抽象的になりやすいため、実行性に投資されます。過剰な時も、強制式でも構いません。30分単位や1時間単位で振って作成してみましょう。細かく振る必要はなく、大まかな振りで十分です。きちんと紙に書いて書かせることで、時間内の存在が明確になります。うまく時間内をまとめてみると、省で働けるため、スケジュール管理がしやすくなります。この時間内はこの仕事に取り組むという意識が働いて実行しやすくなるのです。例えば、1例としてのようなイメージです。時間内の事例。9時0分、9時30分、寝る時9時30分、12時0分、データ入力業務。12時0分、13時0分、休憩。13時0分、14時0分、ミーティング、プラス、議事録作成。15時0分、15時15分、例会議。15時15分、15時30分、事前準備。15時30分、17時0分、外回り業務。17時0分、17時30分、日報作成。もちろん、時には仕事が何かに急な仕事が入ったりすることもあるでしょう。時間内の通りに進まないこともありますが、何をやった方が便利で安心です。大型時間内であっても、すぐにあります。時間内の存在が自分の行動を制御してくれるのです。時間内を作成する。仕事の時間単位がなくなる30の方法。その3、仕事の種類によって必要な準備どんな仕事でも準備は必要と思われますが、そうとはありません。一概に何でも準備が必要というわけではなく、仕事によっては準備が必要なケースもあれば、そうでないケースもあります。次の3つのケースによって必要な準備も行います。1、大きな仕事や間違いが許されない仕事。2、小さな仕事や雑用。3、先が読めない仕事。ケース1、大きな仕事や間違いが許されない仕事。まず、大きな仕事や間違いが許されない仕事であれば、有限な準備が必要です。きちんと計画を立て、それに沿って必要な準備を行います。もちろん、完璧に準備するのは難しいこともありますが、可能な準備を整えることが大切です。特に間違いが許されない仕事では、徹底的な準備が欠かせません。頭を振り返させ、あらゆる状況を想定し、それぞれのパターンに応じて準備をします。トラブルを避けるための対策を立て、何トラブルが起こったかの対応策も考えます。要求と実現できれば、成功率も上昇します。ケース2、小さな仕事や雑用。準備がなくてもできる仕事があります。例えば、小さな仕事や雑用です。掃除、処理整理、データ入力であれば、準備がなくてもすぐ取り掛かります。やらなくていい準備をやる必要はありません。準備が必要なのにもかかわらず、余計なことをしていると、時間や労力の無駄が発生します。準備がなくてもできる仕事であれば、思った瞬間に取り掛かるスピード感が重要です。ケース3、先が読めない仕事。先が読めない仕事の場合、実際に始めてないと、どうなるかわからないということがあります。きちんと社会学を立てるよりも大幅にしか立てられません。そういうケースでは、仕事を進めながら準備をしていくという姿勢で臨みましょう。もちろん、完全に受け取る準備をというわけではありません。ある程度、ざっくりとした計画で立て、必要最低限の準備ができる仕事に取り掛かります。実際に仕事を進めていき、途中で約束ができたら、その準備をしていくようにしましょう。このように仕事の種類に応じて必要な準備も様々です。取り組み方を誤ると、無駄な時間や労力が生まれる可能性があります。あなたが取り組もうとしている仕事はどのケースでしょうか。自分の仕事の種類を見極めた上で仕事に取り組みましょう。仕事の種類に応じて必要な準備を考える。仕事の時間単位がなくなる30の方法。その4、メモの習慣は無駄な時間を減らす習慣。話を聞くときはメモを取りましょう。無駄な時間を減らすために欠かせない基本の一つです。会社では上司や先輩から仕事を教わることがあるでしょう。メモを取っていないと聞いたことを忘れてしまい、もう一度聞くという手間が発生します。相手は同じことをもう一度説明しなければいけなくなり、答えによって二度目となり時間が動いておりです。同じことを二度も三度も聞くことになると、相手は何度同じことを言わせるの。と、心証を悪くするでしょう。器の大きな人にも限界があります。無駄な時間が生まれるだけであなたの評価を知ることにもつながります。こうしたことにならないためにも、評価のものを教わることはメモが欠かせません。聞いたことを説明する必要はなく、大切なポイントでメモを取れば十分です。度忘れの経験がない人はいません。誰でもうっかり忘れることがあるもの。どれだけ記憶力の悪い人でも記憶しておけば安心です。一度メモを取れば決して失敗しないかぎり、内容をずっと残り続けます。記憶力より記憶力を高めることです。記憶力に自信がある人もいるかもしれませんが、油断は記憶がありません。人は忘れる機能であることを思い出してください。忘れたことがない人は人もいません。10代や20代であってもうっかり忘れることは日常茶飯事です。記憶力に自信がある人もそうでない人もきちんとメモを取っておくのが良いでしょう。日頃からの習慣があれば突然極めたアイデアをしっかり書き留めることができます。だからメモを最後、メモの習慣は無駄な時間を減らす習慣なのです。人からのものを教わることはきちんとメモを取る。仕事の時間単位仕事になかなか集中できませんという人がいます。そういう人によく見られるのは通知機能が主になっているというケースです。確かに通知機能は便利です。メールでも SNS でも受信があった瞬間、リアルタイムで知らせてくれます。日頃から早い返信を行っている人にとって便利な機能ではありますが、どうしてもあります。集中力という点では確実には成長なのです。パソコンであれば通知機能が高くなる表示されます。スマホであれば通知機能がなったり、バイブで増えたりします。小さなことですが、積み重ねることはありません。日頃からたくさんメールを取っている人は、気持ち回数も増えていき、集中力が流れます。しかも、どんな内容だろうと、気になるため、なおさら集中力が流れるのです。多くの人がただの通知機と決しますが、集中力の成長は大きなものがあります。通知機能は集中力の相手です。メールの通知機能はリアルタイム性があって便利ですが、集中力集中力を大切にしたいなら、メールの通知機能は特にしておくのです。仕事でも勉強でも目の前のことに集中したいなら、その間は通知機能を進めない。もちろんずっと特にするだけではなく、集中タイムの特にするだけです。やることの場合は再びオンに戻します。緊急の連絡があったらどうするのかと不安に思うかもしれませんが、緊急の連絡はそうそうありません。実際のことをメールも SNS もリアルタイムで知る必要はないはずです。気づくのが少し遅くなっても、日常生活に何の支障もありません。あったら便利ということはなくても大丈夫ということ。ビジネスでは即レスが大切とありますが、大切なのは即レスではなく、24時間内の返信です。自分の都合のよいタイミングでチェックすればいいこと。仕事や勉強が一番だとしたらチェックしても十分間に合うはずです。通知を送りするのは少し勇気になりますが、集中力を大切にしたいなら特にするのが正解です。仕事中や勉強中はメールや SNS の通知機能を送りする。仕事の時間単位がなくなる30の方法。その6、ビジネスメールで差をつけるのはどうすればいいのでしょうか。それは排除のメールになります。ビジネスメールは24時間内に返信するのがマナーです。翌日の休日、祝日の場合はその予定通り計算します。ビジネスではスピードが命です。プライベートなメールの返信が遅くなってもいいですが、ビジネスでは早い返信のことが変更したことはありません。24時間を超えると相手はきちんとメールが届いていないのか、メールを見落としていないのかと不安を覚えます。48時間を超えると不安が心配に変わります。70時間を超えると心配が大変に変わります。あまりにメールの返信が遅いと心配が与えることになりビジネスに支障を来します。ただ返信とはいえ停止できません。24時間内に返信のことが増えることでスピード感のさて、問題なのは24時間内に返信できない場合です。調整が必要だったり、考慮しなければいけないことがあったり、など正式な回答まで24時間を超えることがあるはずです。そんな時は排除のメールを送りましょう。メールを排除いたしました。確認に時間がかかるため、時間を頂戴いたします。まず、今までの回答を差し上げます。排除したことと、いつまでに正式な回答ができるのか、論点を押さえます。24時間内に正式な回答ができなくても、排除のメールを送ることができるはずです。こうすれば、相手はひとまずレッスンを受信できるので安心できます。正式な回答までに時間がかかっても、基本のことがなくなるようです。以上のことを求めると、次のルールとなります。メールの返信は24時間内に行われる。24時間を超える場合は排除のメールを行われる。 これができるのは順位に勝利です。実際のところほとんどの勝利ができていません。逆に言うと、これがきちんとできればあなたは順位に勝利の存在になります。メールが早いという根性を与えられ、マイマイさんがメールが早いという評判が決まるでしょう。そして、周りと明らかな差をつけられるのです。シンプルなルールですが、印象アップの効果は抜群です。ビジネスメールで差をつけるポイントは排除のメールになるのです。メールの返信は24時間以内に行われる。24時間以内に正式な回答ができない場合は排除のメールを送る。仕事の時間単位がなくなる30の方法。そのなら、時間がないという人は優先順位を間違えている。時間がないという人をやりなしなのは誤った優先順位です。よかれと思って重要なタスクから取り組んだ結果、時間がないと焦る状況になることがあります。例えば、クリーンオイスの作成で優先順位を考える際、重要なものから順に取り組もうとします。重要なものから取り組むのは当たり前のことに思いますが、必ずしも正しいとはありません。最初に重要なタスクに手をつけると、感動までに長い時間がかかることがあります。3時間かかるかもしれないし、6時間かかるかもしれない。半日かかるかもしれないし、もっと時間がかかるかもしれない。感動できるまでに時間が読めないケースもあるでしょう。大きなタスクや複雑なタスクは感動までに時間がかかります。大きなタスクから取り組んだ達成で、そこで多くの時間を消費してしまい、後のタスクが使えます。結果として、時間がないという急増を作り出してしまうのです。試験の際にも同じことがあります。試験では勝負と大根があります。最初に大根から取り組むと、思いの他を打つ時間を使ってしまい、慌てながら勝負力のケースが少なくなりません。強いタイムプレッシャーがかかっていると、集中力や勝負力に影響を及ぼします。簡単な問題でオンミスをやらせてしまい、泣き込むことになるのです。試験ではすぐ解ける勝負から立てるのが特産です。すぐ解ける問題から解いていくことが成果が得られ、調子も上がります。余った時間で大根に取り掛かる方が落ち着いて解いているので、集中しやすくない正当率も上がるのです。重要の高いものから取り組むのが正しいとはありません。重要度は低くても最初に小さなタスクを片付け、残り時間で大きなタスクに取り組んだ方が良いことがあります。残り時間のたっぷり最後で精神衛生力に落ち着いて取り組みます。もちろん時間のかかるタスクでも緊急のものであれば最初に取り組む必要はありますが、そうでなければ自分のペースで OK です。緊急でないならあえて後回しにして最初は小さなタスクから取り組む方が時間の上手に使います。最初に小さなタスクから片付け、時間のかかるタスクは後回しにする。仕事の時間単位がなくなる30の方法。そのとき、デスクのパソコンでは仕事のスピードアップにも限界がある。時間が流れる原因はどこにあるのか。それは古いデジタル機器にあるかもしれません。自分が仕事を使っているデジタル機器を振り返ってみましょう。デスクのパソコンを使っていないでしょうか。使えないパソコンには愛着があって手放せないものですね。もちろんデスクのパソコンでも問題なく打って仕事もできますが、ネックになるのは収束力です。愛着のあるパソコンとはいえ、それが時間を奪うことになってはいけません。デスクのパソコンの場合、動きも遅いします。所有時間がかかるではありません。所有の時間がないと嫌がらせられ、精神的なエネルギーを消耗します。一つ一つの所有時間がかかって嫌がらせられ、これが仕事のスピードに影響するのです。デスクのパソコンでも工夫によって早くすることはできますが、限界もあります。特に画像編集や動画編集など重い処理をするときは、デスクのメリットの顕著に現れます。デスクのパソコンは仕事が遅くなるだけでなく、やる気やモチベーションまで奪われるのですが、現れません。仕事のスピードがあっても、パソコンのスペックが低ければ、自分のパフォーマンスを最大に発揮できないのです。デスクのメリットの皆さんは、高スペックのパソコンに変えましょう。パソコンの処理速度は年々向上しています。基本的にデスクのパソコンは高額ですが、中には手ごろなものもあります。デスクのパソコンでは時間がかかるしも、高スペックのパソコンの使えば、あっという間に処理できます。出費はかかりますが、時間につながって仕事のスペースのデメリットを考えるなら、価値は十分だと言えます。画像処理や動画処理の多い仕事であれば、高スペックのパソコンの方が断然有利です。会社のパソコンが古いしデスクがあれば、上司に掛け合ってみるといいでしょう。会社の予算があって難しいケースもありますが、なめてもともと精神です。掛け合ってみると、意外と OK が出るかもしれません。頭の高い上司であれば、数字やデータで説得してください。高スペックのパソコンにすることで、仕事が早くなるのか、数字やデータを持ち出せば説得しやすくなります。高スペックのパソコンはサクサク動作します。処理時間が短くなり、仕事のスピードアップにつながるのです。デジタル機器に関して話ではありません。アプリやツールに関しても最新バージョンにアップデートすることで、処理スピードが早くなることがあります。セキュリティの安全感もアプリやツールのバージョンはこまめに更新して、最新に保っておくのが賢明です。高スペックのパソコンに変えられる。アプリやツールもこまめに更新して、最新に保つ。仕事の時間単位がなくなる30の方法。その9、集中力が切れた状態で無理に仕事を進めない。集中力が切れているにもかかわらず無理に仕事を進める人がいます。踏ん張らなければいけない。とにかく仕事を進めなければいけない。と思っています。見てみしわを寄せながら苦しそうな表情です。これは真面目な人によくなります。仕事に一生懸命なのはわかりますが、あまり良いことではありません。いやいや、根性で強引に仕事を進めたことでスムーズにいかないのは目に見えています。簡単な計算も不可能より時間がかかります。会話の時、相手の話が頭に入ってきません。処理を読んでも頭が回らず文字を見ているだけになります。集中力が切れていることは良いアイデアもわかりません。きちんと頭が働かず、ぼっとするだけで不安な時間が過ぎるだけです。集中力が切れていることはミスが発生しやすくなります。普段から気づくようなエラーを見ましたり、ありえないような分水をしたりします。ミスをすると修正ややり直しに余計な時間が取られてしまい、ますます貴重な時間を失うことになる。集中力が切れない状態で仕事を進めると、どんなことになるのです。集中力が切れているなと思ったら無理をせず、素直に休憩を取りましょう。お寺に行ったり、コーヒーを飲んで食費を入れたり、甘いチョコレートを食べて、糖分補給をしたり、軽くストレッチ体操をするのもよし、シャワーを流散歩してみるのもよし、休憩室で髪の毛をよし、短い時間であってもいいので、きちんと休憩を取りましょう。きちんと休憩を取った後は、再び普段の集中力が戻っているのです。集中力が切れていることは無理に仕事を進めるではなく、素直に休憩を取り。仕事の時間単位がなくなる30の方法、その10、正しいものの時間を増やすことが無駄な時間を増やすことになる。無駄な時間を増やすためにならないのが正しいものの時間です。どこに置いたら、どこに入れたら、机の上や引き出しの中に散らっていることを教えていると、少し差し回ることになります。必要なものをどこにしまったらわからないと、それだけ差し物の時間もなくなります。差し物とはいえ、意外と時間を奪えることがあるのではないでしょうか。誤解を恐れずに言えば、差し物の時間とは無駄な時間です。差し物の時間は時間が落ちているのと同じこと。差し物をしている間、本来やる仕事は不足します。差し物の30分も1時間も費やすのは時間の無駄しかありません。だから差し物が見つからないと、だんだんスペースのために嫌がしてきます。差し物の時間を増やすことが無駄な時間を増やすことになります。差し物の時間を増やすのは、日頃から整理整頓が欠かせません。机の上や引き出しの中など、日頃からきちんと整理整頓しておきましょう。日頃から良くしたものは、机の上や引き出しの前に入れておくことでしょう。必要になった時にちゃんと取り出せるので時間の無駄がありません。資料は上手にタイミングして、タイトルを書いたり、内容を書いたりして、上手にタイミングを行います。これらもきちんと先生との行いの目的ですが、カテゴリーですなどまで見やすくしておくといいでしょう。おう、それと、ジャーナルに興味深い記事が掲載されました。それによると、一般的なビジネスパーソンは1年間に6週間の時間の差し物に費やしているというのです。これは非常に驚くべき数字です。私たちにとって差し物は時間の奪い取りです。忘れてないのはパソコン内のせいです。部屋の整理ができても、パソコン内の整理を忘れていることがあるため、要チェックです。わかりやすくフォルダを作ったり、不要な会話を削除したり、などして見通しを改善しましょう。不要な会話を削除する。デスクトップ検索。上手にフォルダを作って管理する。会話の生産ルールを持てる。大体のデータ紹介後に改造を整える。使用頻度の多いなどはタスクバーを利用する。どのフォルダに残さないものはその他のフォルダを作って管理する。大切なことは使用頻度の高いものと出ないことです。これはアナログでもデジタルでも共通していることです。差し物の時間がなければないことに、差し物の時間をゼロにするのは難しくても全部近づけることができるはずです。日頃からきちんと先生との行い、差し物の時間がゼロにすることを目指していきましょう。日頃からきちんと先生として差し物がゼロになるようにする。仕事の時間単位がなくなる30の方法、その11、会議は無駄な時間になりやすい。必要性を感じない会議はどんどん断る。無駄な時間の運営は会議です。本当に必要な会議もありますが、よく考えてみると、いい新しい会議もあるのではないでしょうか。単なる高度会、目的のない会議、毎回発言者が決まっている会議、特に顔を合わせる会議は無駄な不安です。会議に出席すると、なんとなく仕事をした気になりやすいのですが、大切なのは活発な議論が行われているかどうかです。本当にその会議が必要なのか振り返ってみることが大切です。計画している会議になっていないでしょうか。必要性を感じない会議であれば、どんどん出席を断りましょう。出席を断ることで嫌な顔をされても、その分仕事で結果を出せば文句は言われません。会議の内容は議場で確認すればいいことです。単なる高度会なら議場の確認で十分となります。議場で分かりにくいことは出席者に詳しくしたらいいことです。腹が痛いことは問題解決を検討する。どうしても必要な会議があって、相手のところまで足を運ばなければいけないこともあるでしょう。物理的な状況があり、多くの人の負担が大きくなります。そんなときはオンラインで会議ができないか検討してみてください。会わないといけない会議はほとんどありません。オンライン会議のメリットはわざわざ足を運ばなくても良いことになります。移動時間だけでなく、労力や交通費も節約できるため仕事を効率的に進められます。インターネット社会になって親しい昨今です。これだけ便利な世の中というのにオンラインの会議をしないのはもったいないことです。オンラインで会議するのは失礼ではないかと思っているならばいいです。オンライン会議は現在広く一般的に行われていて、多くの企業で採用しています。市長や大統領ですが、オンラインで会議を行う時代ですが、どんどん積極的に利用した方が時間の節約になります。無駄な会議は出ない。遠隔地はオンライン会議を検討する。仕事の時間単位がなくなる30の方法。その12、何時はいつも同じ仕事のように違った仕事のように私たちの職場の人と何時を超えるとき同じ顔ぶれになることが多い。仲の良い人はリラックスしながら食事になります。お互いのことをよく知っているので気を使う必要がありません。 もちろんいつも同じ人とランチを取るのもいいですが、それあたりは会話の前提などをしています。慣れ親しんだ相手とのランチは、プラス面もありますが、マイナス面もあります。毎回同じような会話が繰り返され、話の内容が何かによく見ることが多い。同じ相手だからこそ、新しい話題や情報が入り口になります。新鮮な刺激がないため、時は満面の空気が広がることも少なくありません。いつも同じ人とランチを取っていると、残念ながらなかなか視野も思考も広がっていかないのです。ランチに違った人を誘うのが良い、その理由。上手に時間を使うなら、ランチタイムがポイントです。たまには違った人とランチに行きましょう。なぜランチに違った人を誘うのがいいのか。その理由は3つあります。1、新鮮な会話。違った人と食事をすると新鮮な会話が生まれます。面白い話が聞けたり、新しい情報が得られたり、などいつもと違った雰囲気で食事ができます。ランチを使わない人になって新しいアイデアが浮かぶこともあるかもしれません。食事と情報交換が同時に行われており、有意に過ごせます。2、人付き合いの課題。新しい人を誘うと、それが一回で人付き合いの課題が生まれます。私たち人間には一緒に食事をすれば仲良くなるという傾向があります。一緒にランチをすることで、なかなか人付き合いが生まれます。終わりの全ての見つかって一気に親しくなることも珍しくありません。一緒にランチタイムを過ごしたことで、新しい人脈につながることもあります。3、積極性の向上。ランチに新しい人を誘うことは能動的なアクションです。日常の業務では積極的な姿勢が欠けません。受けになった場合ではなかなか良い仕事ができません。ランチに新しい人を誘うことで受けの成果が高くし、積極性を鍛えられます。少々緊張はあるかもしれませんが、そうした新鮮な刺激が大事です。新しい人をランチに誘うことも一つのチャレンジなのです。毎回違った人とランチに行くことでより有効にランチタイムを活用できる。いつも同じ人とランチを取るのもいいですが、たまには違った人と取ってみたい。職場で今まで話したことのない人がいればチャンスです。一緒にランチはいかがですかと声をかけてみるといいでしょう。最初は少し勇気があるかもしれませんが、誘ってみると大抵すんなり OK もらえるはずです。食堂や休憩室で一緒にランチを取っている人がいれば、隣に座ってもいいですかと声をかけて一緒に食事をしてみるのもいいでしょう。毎回ランチに違った人を誘ってみるのもよし。ちょっと勇気は必要ですが、これはこれで勇気を鍛える機会になります。美味しい食事ができるだけではありません。新鮮な会話を楽しんだり、人付き合いの幅を広げたり、積極性を鍛えたり、などのメリットがあります。毎回違った人とランチに行くことでランチタイムをより有効に活用できるのです。ランチは毎回同じ人と取るようにできるだけ違った人と取ってみる。仕事の時間には間違い30の方法。その13、うとうとしているときに無駄な時間が発生している。仕事中、眠気を落としてしまうことはありませんか。漫画の読みが流されているようなようで、なかなかきちんと目が離せません。睡眠力は人の三大欲求の一つです。眠気が流れるのも、なかなか体が言うことを聞いていません。うとうとしているときに無駄な時間が発生しています。仕事に集中できているわけではありません。かといって、きちんと休憩を取っているわけでもない。十分な時間なのです。うとうとしているときは集中力なくことによって仕事がなかなか前に進みません。生産性はほぼゼロに等しい状態です。眠気と高いなら仕事をしているとつまらないミスを誘発するのは時間の問題です。ミスをすれば仕事のやり直しが発生して、例によっては長い時間がかかることも少なくありません。うとうとしながら仕事をしたことで無駄な時間であり、良いことは一つもないです。無駄な戦いはやめましょう。こういうときはさっさと髪の取るのが一番です。うとうとするのは体が睡眠をしている証拠。仮眠で無理やり眠気を引き出すのもいいですが、本来眠いときは出た方がいいのです。無理に眠気と戦うくらいなら、潔く髪を取った方が健康的です。髪で仕事が一時的に止まることになっても、眠気が取れて集中できるようになれば、メリットが上回ります。休憩室に移動して、机に尽くして5分10分でいいので、髪を取りましょう。これでもしも5分程度であれば、眠気を感じましょう。わずか5分10分の髪で OK。ただし、30分の超える睡眠は、深い眠りに入って、夜の睡眠に影響するため注意しましょう。30分以内の睡眠であれば、浅い眠りの範囲で抑えられるため、夜の睡眠に影響しにくいとされています。心配な人は20分以内の睡眠が何でしょう。きちんと目を閉じることが大切です。近くを遮断するだけでも脳を休ませることができます。眠気を取るだけなら短い髪で十分な効果があります。雰囲気が許されるなら5分だけ髪させてくださいと許可を得て机に尽くして寝るのもいいでしょう。2回の仕事であればすんなり OK をもらえるはずです。さっと髪を取った方がさっと眠気が取れます。髪は落ちた後すぐ受けるメリットがあります。短い髪で頭の中がスッキリすれば仕事に集中できるようになるのです。うとうとするだけならさっと髪を取る。仕事の時間管理が間違い30の方法。その14、上手に話を遮ることも仕事のスキル。会議を進めていると2回から遷することがあります。途中からだんだん話が逸れていき、2回と全く違った方向に話が広がっていくことがあるのですね。もちろん少し話が逸れるかには悪くありません。雑談はコミュニケーションのスパイスです。堅苦しい空気を和らげたり、場の雰囲気を悪くしたり、会話を活性化したり、など会議に活動を出します。ある程度の雑談であれば許容範囲と言えるでしょう。しかし雑談がないのは要カードです。ビジネスでは時間が重要です。会議まで2回揃えて話したり話をさせるわけにはいきません。会議がだらしてしまい、無駄な時間を生んでしまいます。予定時間まで終わらず会議時間が延長となるのです。会議で脱線した話が続くようであれば本題に戻るフレーズを再現しましょう。そろそろ本題に戻りませんか。2回から揃えているようですが、時間もありますので、次の議題に移ってもよろしいでしょうか。上手に移動修正ができ、自然な形で本題に戻します。会議に限ったことはありません。どうかや職場でおしゃべりの人に詰まって、丁寧と話を聞かせることがあるでしょう。忙しい時に詰まると、ますます時間に余裕がなくなります。長話を聞かせて困ったときは、次のフレーズで会話を戻りましょう。次の予定がありますので、ちょっと急ぐ用事があるので、すぐ相手は差し入れで上手に会話を行います。もし訳なさそうには相手を会議させることもありません。一般的に話を遮るのは良くないことをされていますが、と前に言います。会議の話には余計な雑談を放置していると、無駄な時間を生むことになります。上手に話を遮ることも仕事のスキルなのです。会議が脱線したり、長話に付き合わせたりしたときは、上手に話を遮る。仕事の時間管理は間違い30の方法。その15、友人の家に遊びに行った帰り道、その友人から電話が掛かってきました。マナルさん、忘れ物をしているよ。どうやら友人から忘れ物をしてしまったようです。大切なものなので、取りに行かなければなりません。ごめんね、うっかりしてた。取りに行くね。この時、次のような言い方をする人がいます。マナル時間内に取りに行きます。普通の人に聞こえるかもしれませんが、利用カードです。友人にとっては親切な条件だからです。例えば、3時間以内に取りに行きますと言うとします。友人は3時間ずっと時間にいなければいけなくなります。3時間以内ということは1時間後かもしれないし、2時間後かもしれない。ぴったり3時間後という可能性もあるでしょう。友人は今すぐ外出の予定があるかもしれません。今すぐ買い物に行きたいかもしれません。すぐお風呂に行きたいかもしれません。何か行動が制限されて困るのです。できるだけ早めに行きたい気持ちがあると、毎日考えにという表現の使い方です。悪いはないのはわかりますが、もう少し相手の立場になって考える余裕が欲しい。何が口にしたことが相手の迷惑になっていることがあるため、できるだけ避けておきたい言い方です。こういう時はどんな表現を使えばいいのでしょうか。毎日時に取りに行きますという表現になりそうです。はっきり時間を指定した方がいいのです。相手はその時間だけ時間にいられないので、予定を当てやすくなります。例えば、18時に取りに行きますであれば、18時5時間にいられないので、自由な調整で行動しやすくなります。18時に相談があれば、お互いの都合の良い時間を話し合えばいいことです。ちょっとした表現の違いですが、相手にとっては印象が全く変わります。訪問時間の際は、毎日考えにではなく、毎日時にという表現を行いましょう。インポイント時間を指定した方が相手にとって親切なのです。毎日考えにより、毎日時にという表現を使う。仕事の時間管理は毎日30の方法。その16、送った送らない飲み酒は時間の無駄。さっさと送り直せばいい。時間の無駄を生まれの一つが水酒です。仕事をしていると、さらなことが引っかけて水酒になることがあります。メールを送りました。確認していただけましたか。いえ、受け取ってませんよ。そんなことはないです。もう一度よく確認してください。探しましたが、やはり受け取っていません。どういうことですか。とにかくこちらは送りました。本当に見落としていませんか。そう言われましても困ります。とにかく受け取っていません。お互いが自分の主張を曲げません。お仕事になって、なかなか理論が解決しない場面があるもの。だんだん健康な雰囲気になっていき、仕事が止まったり遅くなったりするのです。水酒は無理です。水酒でいつまでも行っていると、貴重な時間が失われる場合、これほどの時間の無駄はありません。水酒が始まると、時間が奪われるだけでなく、お互いが気持ちよく仕事できなくなります。水酒の雰囲気になったら、やることはシンプルです。こちらから先に謝って送り直しましょう。自分の主張を取り下げすみません。私もできないかもしれません。今からもう一度送りますと言えばいいのです。こちらに聞かないとしても、すぐに謝ってすぐ送り直すのがいい。メールに一度送り直すことはさほど手間もかからずすぐできるはずです。二度手間になりますが、水酒を連絡するよりはるかに良い。メールに限った話ではありません。書類の送った、送らない、かつの送った、送らないというケースも同様のようです。すぐ送り直せばすぐの話です。水酒を送り直した方が早く解決します。送った、送らない、飲み酒になったら、こちらから先に謝ってすぐ送り直す。仕事の時間には何なる30の方法。その時は、1分前の到着なのに遅刻になった男性がいた。ある日朝、会社に向かって走る男性がいました。大変だ。遅刻する。走りはギリ間に合うかもしれない。家から出るのは遅くない。なんとか遅刻開始を出します。間に合うかどうか見逃らんです。必死に走って、ようやく会社に到着しました。腕時計を確認すると8時59分。よかった。ギリ間に合った。なんとかギリ正確と思いきや、どうしたら遅刻だ。と叱られることになりました。会社の時計を見ると9時9分です。なんとその人の腕時計は3分遅れていたのです。私の腕時計がずれていたという言い訳は通用しません。ぐらいが言い訳 を制圧するほど印象が悪くなります。ただ、1分でも遅刻は遅刻です。きちんと時計の時間が正確になっているか確認することです。自分では間に合っているつもりでも、肝心の時計がずれているとは元も思いません。意外とざっくりになっていることが多いのです。あなたの身の回りにある時計はきちんと正確な時刻を刻んでいるでしょうか。腕時計、肩時計、目覚まし時計、それぞれチェックしてみてください。少しはずれていても大丈夫と思うかもしれませんが、誤解です。先ほどのように1分のずれが評価が悪いことがあります。電波地震の時計であっても、歪みはできません。電波地震の時計は自動的に時刻を修正してくれますが、意外な落としがあります。電動の届かない場所に置いてあると、うまく機能しないのです。例えば、近いや、建物のそういった環境では、電波が届きにくいため、いつの間にか時刻がずれていることがあります。以下、便利な電波地震の時計も、電波が届かない場所では、機能が生かされません。良心のある時計なら、きちんと両端まで正確に時間を合わせておきましょう。時刻合わせを行うなら、自己サービスがおすすめです。117番に電話をすれば、両端に確認できます。自己サービスはルールの調整も行われているので、安心して利用できます。ビジネスの世界では、企業の最小限の悪いことが少なくありません。時間を大切にするなら、まず、身の回りの時計の時刻を正確に合わせておくことが基本です。身の回りの時計は、きちんと時間が合っているか確認する。分単位ではなく、両端で時間を合わせ。仕事の時間管理がなくなる30の方法、その18、差を読んだ締め切りを抑えると、進化につながる。時間ユーザーの人と共同作業をすることがあります。意識合わせということで相手にスケジュールを抑えますが、この時実際より前倒しで締め切りを抑えることがあります。例えば、本当の締め切りは朝なのに遠くから締め切りを抑えます。ギリギリを抑えるため、最悪でもいいように差を読んだ締め切りを抑えるのです。時間ユーザーの人は締め切りを守らない傾向があるもの。前倒しで伝えておけば、相手が締め切りを遅れたとしても、正しやすくなります。なかなか賢い方法に思うかもしれませんが、ずばり言ってしまうと NG です。実際は逆効果です。毎日のためとはいえ、差を読んだ締め切りを抑えるのはよくありません。結局のところ、相手に嘘をついているのと同じだからです。相手にバレないだろうと思いますが、恐れ早いから必ずバレます。ある時には本当の締め切りをすることになり、失望します。なんだ本当の締め切りはもっと悪なのか。こんなに忙しくよかったじゃないか。私のことを疑っているのなら、自分が信用されていないことに直行で信頼関係に気に入らないのです。悪影響は忘れてはありません。以上、差を読んだ締め切りがあると、ますますルーズに拍車がかかります。今回の締め切りもどうせ差を読んでいるのだろう。少し遅れても大丈夫だろうと思います。気持ちの緩んだ調整で相手の仕事の反応がますます遅くなります。こちらとしても、ますます差を読んだ締め切りを抑えることになり、お互いに悪い声を伝えるとするのです。こうして信頼関係の崩壊と向かっていくのです。締め切りを抑えるのは余計な進化の悪いからです。締め切りを抑えるなら差を読んで最後ではなく、最初から本当の締め切りを抑えましょう。時間ユーザーの人とどころ作業をすることにどうせ締め切りを守っていないのでしょうか。締め切り練習を強調して最後は嫌いを入れてくれます。相手を信頼することです。相手を信頼することで相手の信頼に応えてくれます。私に対する期待、願望を変人にすることを信じるので、今言うことかと言います。時間ユーザーの人とどころ作業をすることになったとしても、スケジュールを動かさず、最初から正直に伝えた方がいいのです。仕事の遅れが嫌であっても、差を読んだ締め切りではなく、最初から本当の締め切りを抑える。仕事の時間管理ではなく、30の方法。その19、締め切りは相手の誰であるか、自分の誰であるか。普通に考えるなら、相手の誰であるかと答えることが多いでしょう。一般的に締め切りを設定するのは仕事の第一です。依頼主に都合があるため、この必ず先方の都合に合わせているという感覚があります。もちろん、締め切りは相手のためになるというのは一般的な認識ですが、すべて考えると別の方もできるようになります。自分のためなのです。締め切りの本当には相手のためではなく、自分のためになります。締め切りがあるだけで適度なタイムプレッシャーがあります。だからしていないと思うことで気持ちが引き締まって、長いことを吹き飛ばせます。だから、やる気のない自分に応じて仕事のスピードを流せるでしょう。時には潜在能力の発揮を流すこともあります。仕事の契約や予定を考えることができるのも締め切りがあるだけです。締め切りがあるだけで、残り時間を逆算できるようになり、仕事の配分やスケジュール調整ができるようになります。できれば、締め切り前に仕事を終えましょう。早めに仕事を終えると早いですね。すごいですね。と、依頼主を動かすこともできます。早期完了も不可欠です。信用と信頼で活躍に注目してもらえば、新しい仕事のチャンスにも恵まれやすくなります。締め切りのメリットは相手よりむしろ自分です。締め切りは計画性を成す、スピードを成す、潜在能力の発揮を成すといった働きがあります。締め切りは何のものではなく、いかすものです。自分のためと思うことで締め切りによるタイムプレッシャーも楽しめるようになります。締め切りに開いた可能性をしっかり引き出すことです。締め切りを生かして自己成長、自己実現、ビジネスチャンスにつなげましょう。締め切りは相手のためではなく、自分のためになると考えるのが正解です。締め切りは相手のためではなく、自分のためになると考える。仕事の時間管理がなくなる30の方法、その20、締め切りの延長はあくまで最終手段。最初から締め切りを伸ばしてもらえばいいよねと考えない。締め切りに間に合わないときは締め切りの延長を申し出てかまいません。それは仕方ないことです。無理なものは無理です。どうしても間に合わないときは正直に自動再延長をお願いした方がいい。できれば締め切り直前に最後ではなく、間に合わないことは段階で伝えた方がいいでしょう。早めに伝えた方が先方の調整がしやすくなります。近いから嫌な顔されるなと思いきや、意外と心よく OK をもらえることがあります。クオリティを落として強引に間に合わせるより遅くなってもいいので、クオリティを確保したいケースがあります。だからといって最初からダメな締め切りを伸ばしてもらえばいいと考えるのは良くないのです。締め切りを伸ばしてもらうのはあくまで最終手段です。ビジネスでは締め切り練習が基本です。締め切りの延長をお願いすることは少なからず先方に迷惑をかけることになります。最初からダメな締め切りを伸ばしてもらえばいいよねという考えでいると、緊張感のせい仕事の集中力も低下します。以上、締め切りを伸ばすとそれが癖になってしまいます。最初から甘えた考えを持つのではなく、あくまで最終手段として考えることが大切です。締め切りの延長を最初から考慮に入れるのではなく、あくまで最終手段として考える。仕事の時間管理がなくなる30の方法、その11、全日で決めれば無駄な時間がない。多数決で決めれば無駄な時間がない。物事を決めるとき全日は注意してください。全日は意を唱えるのは人もなく、その場に全員の意見が同じ方向に並ぶということです。反対する人が全員が賛成であればスムーズに解決です。完璧に意見が並ばっているときはこういうことは素晴らしいことはありません。しかし全日は一人でも反対がいるかぎり決まらないことになります。反対する人を説得するために何度も会議を開いたり議論を行ったりしなければいけないため無駄な時間がないのです。反対する人を説得するのは良いことではありません。大変な努力が必要となります。懸命に説得しても首を縦に振ってもらえず結局議論が何も悪いことも少なくありません。ただ、人の反対姿勢でプロジェクトの進行が遅くなったり、どんな差しします。スピードが求められることで全日のルールを決めるのは致命的な利益になりません。いつまでたっても物事が決まず、いざ時間足りなすべき感情を見られることになるのです。歴史を振り返ると、過去に国際連盟がありました。国際連盟が失敗したのは、総会で全体規制を採用していたことが原因の一つとされています。無駄な時間を出すなら、多数決で決めるのが理想です。多数決は民主主義を実現するまでが決定方法です。過半数や半分の以上の賛成で済むというルールにすればさっと決められます。賛成の方は挙手をしてください。賛成が半数なので決定します。では、次の問題に移ります。一回の挙手や投票で決まり、物事が円滑に進むのです。決議のルールは全日ではなく多数決にする。仕事の時間単位がなくなる30の方法、その順に、依頼することならそのままにしない。すぐリクエストして落ち着きを取り戻そう。日常では時に嫌がらせしなことがあるでしょう。嫌なことがあるとムッとしてしまいます。思い通りにいかないことがあると感情が高くてストレスが溜まっていき表情も悪くなります。嫌なことを言うとして怒りと感情に発展することもありますね。できれば嫌がらせないようにしたいことですが難しいこともありますどうしても嫌がらせしなことがあるもの心のコントロールがなくてずやむことないこともあるでしょう心の中で動いていても立ってもいないことがあるものですねもし嫌がらせることならばやるべきことは一つです少しでも早く落ち着きを取り戻すようにしてください嫌がらせは時間の無駄です仕事も集中できず嫌をすることもできずいいことは何もありません嫌がらせるとストレスのせいで神経の働きが悪くなり健康に良くありませんひたすら息苦しい時間が続くために気がつくと1時間も2時間も時間が経っているようです積極的に嫌を解消させるようにしましょう時間の無駄で落ち着きを取り戻すこともできますが少しでも無駄な時間を減らしたいなら能動的なアクションが有効です大きく深呼吸をしたりストレッチをしたり窓からその景色を眺めたり飲み物を飲むのもよし外の空気を送るのもよし気晴らしに言語をするのもよし雨物を食べて脳を空欄させるのも提案ですしばらく仕事の手を止め3分でもいいので瞑想の時間を作ってみるのもおすすめです嫌な解消法は人によって異なり順調です自分なりの嫌な解消法を見せておくといいでしょう1分1秒でも早く嫌な解消させることが大切です少しでも早く間の順を取り戻すことしたことはありません嫌な解消に専念した方が全体で見ると時間の節約につながります嫌なすることならすぐリクエストして落ち着きを取り戻す仕事の時間管理がなくなる30の方法その13待つ側よりまず側になった方が時間の有効時間の有効活用したいなら、まず側になるのではなく、まず側になることです。まず側は、待ち時間ができます。早く到着すれば、すぐ待ち時間がなくなり、そのするように思うかもしれません。しかし、実際は違います。もちろん、何もしないで、無理やり待つだけでは、無駄な時間となりますが、待ち時間の有効に使えばいいからです。見出しなみを整えたり、このようなにスマホでニュースをチェックしたり、複数の待ち合わせなら、先に到着した人と談笑を楽しむこともできるでしょう。待ち時間の有効に使えば、1分間でも時間を無駄にすることはありません。後から到着した人を余裕の表情で迎えます。相手よりも早く到着すると、気持ちを入れるように立てることもメリットです。待ち合わせの際は、まず側になるよう、早めの到着することができましょう。余裕を持って出発して、余裕を持った到着がいいそうです。まず側より、まず側になった方が時間の有効活用できるのです。 待ち合わせの際はまず側になるよう早めの到着を心がける。待ち時間に好きなことをして時間の有効活用する。仕事の時間管理がなくなる30の方法。その14、機械に自然記憶がない。身の回りに調子の悪い機器はありませんか。パソコンから読みます。キーボードの機器が悪い。ディスプレイに音が出ない。プリンターの印刷が全然になる。両手からの判断が悪いと動かなくなった。日頃よく使っている機器の調子が悪いと不安な気持ちになりますね。厄介なのはとりあえず使えるという状態です。完全に壊れているなら注意なすのにしたですが、調子が悪くてもとりあえず使えるならそのまま使い続けることが多い。しばらくすればその時直るのではないかと期待してしまうのです。ここが要注意です。残念ですが放置しても直りません。むしろどんどん調子が悪くなります。風や水とは違ってしばらくすれば自然と元に戻るのではありません。機械に自然治癒力はないのです。調子の悪い機器を使っていると仕事のことまで思うようになるのです。仕事に支障が出てしまい無駄な時間の運営になります。不安を抱えたまま仕事をすることになるのでストレスもたまりがちです。調子の悪い機器を放っておくと僕のことになりません。4月パソコンを放置していると、ある種壊れて大事なデータが消失するかもしれません。機械悪いキーボードを使っていると、文字数が増えてしまい、仕事のクオリティに影響します。ディスプレイのことだけを放置していると、だんだん管理が決まったり、急に難くなったり、する可能性があります。うまく印刷できないプリンターを放置していると、お客様用の資料を印刷できず困ることになるでしょう。管が壊れた両手を使っていると、本番の時に故障して大慌てをすることになります。調子の悪い機器を放っておくと、後から大変なのです。調子の悪い機械や設備があれば、早めに注意しましょう。故障の範囲であれば、無償で修理してもらいます。費用や時間がかかるとしても、やはり注意しておこうがいい。とりあえず、使える状態であっても、大きな問題が起こる前に、きちんと注意出すのが得策です。調子の悪いのは、すでに更新後の状態ですから、注意出すのが得策です。調子の悪い機器があれば、放置せず早めに注意出す。仕事の時間管理がなくなる30の方法。その15、自分の分身をするつもりで、部下の教育に力を入れる。職場でリーダーという価値の証明でしょう。金属年数が長くなりにせ仕事ができるようになり、キャラや実績も積み上がっていき、出世の道が開きます。出世すればこの仕事が持つことになります。上手に時間管理を行うなら、部下の教育に力を入れるのが社員です。確かに部下の教育には時間の労力もかかります。できることなら省きたいもの。教育は手間暇がかかって面倒くさいと思われがちです。部下に時間を与えていると自分の仕事が前に進みません。物覚えは良くないが、以上教えたことを何度も聞かれ、教育に教わされることも多くなるはずです。リーダーは自分の仕事で忙しく、教育ことではないと思うかもしれませんが、何とか時間を割いて部下の教育に力を入れたい。自分が知っている仕事のコツは教えましょう。物覚えは良くないでも知らず学ず、根気よく丁寧に教えます。長い目で見ると教育は投資です。目先の負担に加えず先を見据えた先行投資が大切です。教育に手間暇はかかりますが、投資を歪んだ方持ち、根気よく教育を施していくことが大切です。教育に力を入れることで部下はスムーズに働けるようになります。部下の教育に力を入れば、入れることをスムーズに働けるようになり、自分の負担が軽くなります。部下の教育に時間を加えてもそれは一時的な負担です。部下が育って仕事ができるようになれば、それだけ自分の仕事が軽減されるようになります。マイナスよりプラスの方が大きな結果として時間管理が甘くなるようになります。願わくば自分の分身とするつもりで教育に力を入れてください。部下が育ったらそこで終わりにせず、どんどん大きな仕事を任せていきましょう。部下は大きな仕事を任せることでさらに成長します。重い仕事や責任のある仕事を増えるようになれば、ますますリーダーの負担が小さくなります。リーダーはリーダーしかできない仕事だけに専念するのが特策なのです。自分の分身とするつもりで部下の教育に力を入れる。仕事の時間管理がなくなる30の方法。その16、翌日の準備をすることは無駄な時間を増やすこと。無駄な時間を増やす方法の一つが翌日の準備です。終了時間になったらさっさとタイムカードをして一刻も早く帰りたいでしょう。1分1秒でも早く会社から出て仕事から解放されたいと思う人も多いのではないでしょうか。早く帰りたい気持ちはあると思いますが、無駄な時間を増やすならここで申し込みなりしたいことがあります。翌日の仕事の準備をしてから帰宅しましょう。準備をしていないと翌日スムーズに仕事に取り掛かりません。何をしたらいいんだって。次は何をしたらいいんだろうか。あの処理はどこにあったら。朝から窓してしまい無駄な時間を生むのです。悪影響はどこにもあります。今までのは精神的なストレスです。準備をしていないと帰宅中翌日の仕事のことが頭に浮かんでもやもやします。準備ができていない、うまくいくだろうかなど余計な不安に踏まされることになり、なかなかリラックスできません。時間に戻ってからもやもやを引きずることになり、このストレスは停止できません。不安を抱えていると精神的なストレスが中止に積み重なり、時間だけでなく心も削られます。不安が頭から離れないせいで、みんな様々で睡眠不足になるのです。こうした事態を避けるためにも、翌日の仕事の準備をしてから帰宅するのが特策です。きちんと翌日の準備ができていれば、余計な不安に踏まされることはありません。翌日の準備ができていると思えることが大切です。その仕事を気持ちよく締めて、すっきりした気持ちで帰宅できます。頭の中を空っぽにできるので、仕事の後はゆっくり休めます。翌日出社して仕事に取り掛かれ、無駄な時間がないのです。帰宅時間になると、手取り下げて、一刻も早く帰りたいものですが、翌日の準備のために申し込みなりしたい。準備に時間がかかりますが、翌日はスタートダッシュが出るので、結果として時間の節約になります。すべて完璧に準備をするのが大変であれば、最低限の準備をしておくだけでも構いません。最低限なら最低限の準備で OK。準備は面倒くさいものですが、きちんと準備しておくことで、翌日スムーズに仕事に取り掛かれるのです。翌日の準備をしてから帰宅する。仕事の時間管理がなくなる30の方法。その17、なぜあの人は膨大な仕事量を処理しているのに潰し倒しているのか。世の中には信じられないほど大事なことを行っている人がいます。多くの人を出版したり、多くのメディアに出演していたり、いろんな事業を手がけて活躍していたりなど、多くの仕事を行っていると、それだけ時間がかかります。1日は24時間ですが、24時間の限界を超えた仕事をしているように感じられます。分身の術を使っているのではないかと思ってしまうことを、くるくる働いている人がいます。膨大な仕事量を行っていると、あの人はいつ出ているのだろうと、不思議に思わずにはいられません。今からず本人は寿司に倒していて余裕がないのです。本人にきちんと睡眠をとっていますかと尋ねると、毎日たっぷり睡眠をとっているという不思議な返事が返ってきます。なぜそれほどたくさん仕事ができるのか。一言で言うよりと、一言で書いているのです。変な仕事は無駄に任せ、難しい仕事は大事を頼っています。窓口業務は人に任せ、営業務は全身に任せています。プライベートの掃除や洗濯は家事代行サービスに任せています。食事は自分で作るのではなく、外食や宅配を利用しています。本人は自分にしかできない仕事だけに取り組んでいて、自分でなくてもできる仕事はどんどん人の手を借りています。結果として膨大な仕事量を処理中です。世の中には助かると言われる作家がいますが、往々にして彼にはゴーストライターが存在しています。ゴーストライターはきちんと契約を交わしているなら合法的な業務です。多くの仕事をこなしたいならどんどん人の手を借りることです。何でも事務所でやらないと気が済まないと思っているようではありません。人の手を借りることは勇気のいることかもしれませんが、変な意味やプライドは捨ててしまうことです。先手可能のように手が何度もあるわけではありません。忍者のように分身の術を使い分けてもありません。一日24時間であり、自分の体は一つだけです。自分の限界を超えたならどんどん人の手を借りていきましょう。人の手を借りることで24時間も48時間も70時間も増やすことが可能になります。一番手を借りるのは大事です。きちんと相当の代価を支払えば、お願いされる側にとっても十分売り上げにつながるので完成されます。一日24時間という限られた時間であっても、多くの人の支払いを借りれば時間の余裕ができます。きちんと趣味の時間もあり、睡眠時間もたっぷり取れるのです。一日24時間という限界を超えたら人の手を借りる。仕事の時間管理がなくなる30の方法。その18、犯人探しは時間の無駄。職場でトラブルが発生すると犯人探しに燃える人がいます。誰がやったんだ、アクセス料を確認しよう。監視カメラをチェックしよう。警察のように不審な人物を見つけ出そうと躍起になる。責任の所在を明らかにすることで通知しようとします。あらゆる情報を手当にして必ず見つけると何だかに一生懸命です。犯人が見つからないと自分が疑われるかもしれないので、自分の密を証明するためになっているのかもしれません。もちろん、盗難や不審といった不審な被害があれば、犯人探しも必要ですが、さらに密まで犯人探しをする必要があるのです。犯人探しが不審な価格はありません。犯人探しはいじめのような陰湿な空気があります。疑心暗鬼の空気が広がって、信頼関係に悪影響を及ぼします。犯人探しをすれば、それほど職場の空気が悪くなり、働く人たちの悪気やモチベーションも下げるのです。犯人探しをしていないが、肝心の仕事の習慣が下がります。トラブルが発生していれば、会社の遅くなってしまい、時には維持費用が落ちません。犯人が見つかったとしても、その人は悪いものとして終えているから、職場で持ち寄る働きにくなります。恐れがあれば、会社を辞めます、というちょっとしたミスが失敗であれば犯人探しは必要ありません。余計な犯人探しはせず多くの場合注意はあるんですが、断ります。職場でこういうことがありました。心当たりのある方は次から気をつけてくださいと全体に周知徹底すればいいのです。わざわざ犯人を見つけさなくても本人は私のことだと反省しつつ改善されます。犯人探しをしなくても相手のトラブルは解決するのです。犯人探しをするならばトラブル解消を全力を尽くす。仕事の時間管理がなくなる30の方法。その19、時間の使い方が上手な人は男にしよう。時間の使い方が下手な人は反面教師にしよう。世の中には時間の使い方が上手な人がいます。便利な通りやアプリを駆使したり、素晴らしい工夫があったり、時間の使い方が上手な人は上手な手を借りたり、時間の使い方が上手な人は色々なところで効率化を図っているのです。しかし時間の使い方が上手な人を見て強い差が安心して終わりではありません。ぜひ男とさせていただきましょう。仕事のできる先輩が使っているツールやアプリなら自分も同じものを使っています。仕事の早めの工夫や習慣ならば自分も真似をして取り入れています。そこまでやるのか、と驚かされ、触発されることもあるでしょう。時間の使い方が上手な人から学べることは多い。時間の使い方が上手な人を手にしてどんどん吸収していけば自分も同じように時間の使い方が学べます。時間の使い方が下手な人は反面教師にする。あなたも時間の使い方が下手な人はいませんか。 世の中には時間の使い方が上手な人がいると、下手な人もいます。段取りが悪くて残業ばかりしている人、やらなくていい仕事を必死で頑張っている人、おしゃれが多いせいで時間がないと慣れている人、精神論で仕事をしていて仕事のスピードに波がある人、人の手を借りようとせず、いつでも一人でやり取りようとする人、時間の使い方が下手な人がいると、もっと時間を大切に使えばいいのにと残念に思うことがあるでしょう。時間がないのはそれが原因だよと心の中で指摘してしまいます。原因は明らかなのに本人は気づかないのだろうか、首をかしげることもあるでしょう。人のことなので自分には関係ないことですが、そのままスースーはもったいない。時間の使い方が下手な人がいれば、ぜひ反面教師として参考にさせていただきましょう。悪い本としてこういうことをやらなく存在がありません。自分は気をつけようと思うことが大切です。こんな風に時間の使うのはもったいないと思えば、学ばないだけに気持ちが引き締まったりします。人の雰囲気を学び直せということがあります。他人の行いの良しを見て、自分の行いを反省し、徹底を改めようという意味です。人は自分のことより他人のことの方がよく身につく傾向があります。時間の使い方が下手だと思うことがあるとはいえ、意外と自分もできていないかもしれません。他人のミスが失敗を見たとき、自分にも当てはまることがあれば、人のことは言えない。今すぐ直そうと思えるでしょう。悪い姿勢を見せてくれていると思えば、時間の使い方が上手な人と同様参考になります。時間に仕事をためたり、休憩を流したりできます。自分の代わりに失敗してくれていると思えば、優しい目で見られるでしょう。反面、教師が分かりやすい具体例を無料で見せてくれていると思えば、ありがたいと思います。その人に感謝の念が覚えるのです。時間の使い方が上手な人は男に見せ。時間の使い方が下手な人は反面、教師に見せ。仕事の時間管理が曲がる30の方法。その30。3分も考えようによってはまとまった時間。時間の使い方が上手な人と下手な人の違いは3分の時間に現れます。時間の使い方が下手な人は3分の時間になりません。3分は2です。3分しかない。3分では何もできないと考えているので、特にこれといったことをせず、ぼんやり待ちます。時間が来るまでじっと待っています。別に悪くはありませんが、少し時間がもったいない。3分とはいえ時間です。ぼんやり待つだけでは何もないし、何もやらないし、何も成長しません。貴重な時間を無駄にしている状態と言います。一方、時間の使い方が上手な人は3分の時間であっても無駄にしません。このようなメッセージ、電子のサイズ、スマホでニュースをチェックしたり、調べ物をしたり、ちょっと勉強をしたり、待ち時間イコールチャンスと考えているので、短い時間であっても無駄にしません。短い時間に有効に活用しています。3分の時間でもできることがある。3分の時間からといって、ぼんやり待つのではありません。できるだけ優位に使いましょう。時間の使い方は自由ですが、できれば学びや成長などプラスになるような使い方をしたい。たった3分であっても貴重な時間です。たった3分では何もできないと考えるのではありません。短い時間かもしれませんが、3分何にできることがあります。今回は2、3ページくらい読めるでしょう。メールのチェックやメッセージの返信くらいができるはずです。ニュースであれば1記事や2記事くらいは読めるはずです。簡単な調べ物なら十分な時間でしょう。英単語を覚えるのも3分でいくつされるはずです。短い時間であっても無駄にせず有効活用しましょう。小さな積み重ねを大切にすることです。3分しかないと考えるのではなく、3分もあると考えたい。3分も考えようによってはまとまった時間です。1行から80回連続してまとまっているという考え方があります。私たちの日常生活には小さな時間が無数にあります。この時間であっても書き始めると大きな時間です。小さな時間の有効活用すれば時間がないという問題が解決します。だから3分最後3分。3分の時間の有効活用する人が人生を豊かに生きているのです。だから3分の時間であっても有効活用する。仕事の時間管理がなくなる30の方法。まとめ。その1。スケジュールを立てる際、予定と電話に行くのが役を持てる。その2。時間内を作成する。その3。仕事の種類に応じて必要な準備を考える。その4。人からの教わることはきちんとメモを取る。その5。仕事中や勉強中はメールや SNS の通知機能を多くにする。その6。メールの返信は24時間内を行われる。24時間内に正式な回答ができない場合は排除メールを送る。その7。最初に小さなタスクから立てて時間のかかるタスクは後回しにする。その8。5ステップのパソコンに変える。アプリや2のコマに更新して最新に保つ。その9。集中力が切れているときは無理に仕事を進めるのではなく、素直に休憩を取る。その10。日頃からきちんと先生として最新のものが出ないようにする。その11。無駄な会議には出ない。遠隔地はオンライン会議を検討する。その12。ランチは毎回同じ人と取るようにできるだけ違った人と取ってみる。その13。うどんとする会ならさっと考えを取る。その14。会議が脱線したり、だらだらした話に付き合わせたりしたときは上手に話を遮る。その15。何枚時間内より何枚時にという表現を使う。その16。送った送らない飲み酒用になったら、こちらから先に謝ってすぐ送り直す。その17。見回りの手はきちんと時間が合っているか確認する。普段ではなく、旅館で時間を合わせる。その18。仕事の備え手であっても、さらうような締め切りではなく、最初から本当の締め切りを抑える。その19。締め切りは相手のためではなく、自分のためにあると考える。その20。締め切りの延長を最初から考慮に入れるのではなく、あくまで最終手段として考える。その21。決議の夜は全日ではなく、多数決にする。その22。依頼することならすぐにリクエストして落ち着きを取り戻す。その23。待ち合わせの際は、まず我々を早めの到着を心がける。待ち時間に好きなことをして時間を有効活用する。その14。調子悪い日があれば、落ちず早めに注意なす。その15。自分の分身のスーツで部下の教育に従われる。その16。翌日の準備をしてから帰宅する。その17。1日24時間という限界を超えるなら、人の手を借りる。その18。犯人探しをする日ならば、トラブル対処に全力を尽くす。その19。時間の使い方が上手な人は、お手本にする。時間の使い方が下手な人は、反面教師にする。その30。たった3分の時間であっても、有効活用する。